77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は2月7日ということでね、いかがお過ごしでしょうか。あのね、もう今ね、あれですよね、雪ですよね、はい、もう今週はね、なんか雪のね、予報がね、もうすごかったですし、でね、あのなんか場所によってはね、もう結構積もったりとかもね、長崎県内でもあったみたいです。で、まあ私はね、まあ、幸いね、自宅付近とかね、あのお店付近とかはね、まあ、そこまででもなかったんでね、まあ、普通に営業したりとかね、まあ、気をつけながらだったら、まあね、日常生活とかもね、まあできはしたんですけどね。まあでもね、まあ同じね、長崎県内でもまあ積もったりしてるところとかね、もありましたし。で、あとね、雲仙市の開拓地、ね、開拓計画の方なんですけれども、まあこれね、あの苗木をね、管理してるね、まあ弟がやってるんですけど、ね、寒さ対策をね、こういろいろやったりとかしてね、幼い苗木がね、寒さにやられないようにっていうのをね、こういろいろやっていたみたいです。結構ね、まあ、開拓計画の方はね、もう柑橘類がねメインでやってるんですけど、柑橘類はねやっぱ寒さにね弱いんですよね、はい、まあ物にもよりますけどね、その柑橘の物にも よるんですけど、まあ自分たちベルガモットなんですけど、ベルガモットはね、もうやっぱりね、あの寒さに弱くて、で、どんな風なに弱いかっていうとね、あのすごい寒いのが続くとね、あの葉っぱがね、あの寒さでやられてしまって、で寒さがね和らいでもね、なんか葉っぱがね黄色くなっちゃったりとかするんですよね、はい、で黄色くなってね、そしてなんかひどい場合にはね、落葉して、葉っぱがねポトポト落ちてしまうんですね。ポトポト落ちてしまって、でそうなると、あの光合成がねあんまりできなくなっちゃうじゃないですか、はい、でそうなると次のシーズンに枝が伸びなくて、で実もならないみたいな、そういう感じになったりするので、なのでね、まあ、やっぱりね、あのなかなかね大変ですよ、はい、ベルガモットはね。多分ね、日本でね育てられる、あの育てられないことはないですけど、ね、育てられないことはないですけど、なんかいい感じでね、あの適してるところっていうのは、ね、やっぱあんまりないんじゃないかなというふうに思います。はい、他でもね、なんか作ってる人ね、いはするんですけどね、まあ、やっぱりね、こう寒さ対策とかがね難しいって、まあ、そんな風に言ってますもんね、はい、まあ、やっぱね寒さなんでしょうね、柑橘類は。まあ他にもいろいろね、あの難しい要因とかありますけどね、まあ、ダニがね、あの繁殖しやすいとかね、そういうのもあったりしますしね、はい、まあ、ダニもね、こう葉っぱや実がねやられてしまうので、まあ、なのでね、あの実がね次のシーズンでなりにくいとか、そういうのあったりするんですよ、はい、まあ、でもやっぱ寒さですね、はい、まあ、今年はね、この寒さはどうなのかね、我々人間も農作物もね、乗り切れるのかみたいな感じでね、まあ、思いながらねやっていきたいと思います。はい、まあそんな感じなんですけどね、私事なんですけど、私あの一昨日にですね、あの41歳になりまして、はい、なんかね今年ね、まあ、年齢のせいとかね、どうか分かんないんですけど、初めてねお店をやって、農家バーなやのお店を開業して、初めて体調不良でね お店を休みますっていうね、まあ、そういうねことがありましたし、はい、あと ね41歳になるね直前にね、転んでね、擦り傷をね、顔に作ってしまうというね、まあ、そういうね、あの大失態もね、あのしてしまって、ね、なんかね、はあ、なんか良くないことがね、なんか連続で起こってるなみたいな感じで思ったんですよ、はい、でね、なんか良くないこと起こってるなみたいな、せっかく41歳になるのになみたいな感じで思ったんですけど、ね、これよく考えたらあれかなと思ったんですよ。あの翻訳ね、翻訳ってあの役年のことですよ、役年、はい、ね、で調べてみたら、なんか男性は41歳って書いてあったんですよね、はい、でって書いてあったので、で、あ、これね、まあ、まあ自分の不注意とかもね、まあ当然あるんですけどね、でもね、まあなんかね、こう世の中でね、やっぱ言われてることなんで、厄払いにね、こう行った方がいいかなみたいな感じでね、思ってたところです。でね、まあそんな感じなんでね、もう今度ね厄払い行ってきます、はい、初めてですよ、なんか厄払いって。どんな感じなんでしょうね。まあ妻もね厄年なんでね、 ね、あのもうついでに一緒に、ね、見てもらおうという感じで、ね、見てもらうんですけど、でもねなんか厄年ってね、私あんまりね厄年とかねこう知らなかったんですよ、知らなかったんですけど、見てみたらねなんかね、男性女性でね厄年ってなんか違うって言うじゃないですかね、それ知ってたんですよね、知ってたんですけど、その翻訳がねこれがねなんか女性の翻訳ってなんか30代のに入ったばかりぐらいの時にあったような気がするなんて、31か2か忘れましたけど、そのぐらいの時にあったような気がするなって、そのぐらいの時に中学校の、ね、同窓会があってなんか、ね、女性がお祓いをするとか、 なんかそういうのやってたような気がするんですね、はい、でもなんかあれなんか妻は今年厄年あれ なんでと思って見てみたらね、なんか女性の厄年ね、なんか30代ぐらいで、ね、こう結構接近してるんですね、結構連続で起こってますね、はい、翻訳はね平成元年生まれと平成5年生まれね、たった4年でね翻訳がやってくるって ねこれなかなかね大変ですよ ねたった4年で来てしまうってね、で、ね、であとね、まあ手元の資料によると、まあ、男性はね、まあ、昭和59年生まれ、まあ、私のね、まあ、翻訳なんですけどね、その前はね平成13、その今一個若い人たちは平成13年生まれなんで、もう結構ね離れてますね、そのさらに若いを見ると、翻訳令和4年生まれですよ、はい、男性令和4年生まれの男性翻訳ですよ、って感じですよね、令和4年生まれって3歳ですよ、3歳ね、3歳で翻訳とかこれ何があるんだろうみたいな感じですよね、まあでもね、まあ一応ね、まあ、そう決まってるからにはそうなんでしょうね、はい、で私の息子下の子が令和、5年生まれになるんで、ね、うちの子ねこの間2歳になったばっかりなんですけど前役なんですよね、息子もついでにね厄除けしてもらった方がいいのかな、はい、厄除け払い ね家族ね4人家族で3人ね翻訳前役とか、まあ そういうのってね、まあ、あるのかなみたいな感じでね、まあね、まあ、それはそれでね、まあ、面白いななんて感じでね、まあのんきに考えてるんですけど、まあまあね、まあ、そんな中でね、まあ今月もね元気にやっていきたいと思います、はい、先週のね、ラジオね、ナヤラジオに届いたメッセージからねご紹介しようかなと思います、はい、メッセージね、ありがとうございます、はい、ね、いつもメッセージくださるね普通の田中さん、はい、ありがとうございます、ハッシュタグナヤラジオでこれ SNS の X でね投稿してくださってるんですけど、はい、メッセージ読みますね。なるほど、ニュースの影響ですか。難しい話ですよね。なぜニュースで取り上げたいのかもあるだろうしということです。はい、ありがとうございます。これね、何かっていうと、先週お話しした、先週のテーマが野菜の値段ということでね、お話しさせていただいたんですけれども、まあ、野菜の値段についてね、ちょっとメディアの報道もね、こう野菜の値段のこうがねこう高くなったり安くなったりとかで、その乱高下にねメディアも影響してるんじゃないかっていうね、まあ、そういうね記事をねこう紹介させていただきました、はい、その記事っていうのがアグリファクトっていうね、まあ、私もコラムを連載している、サイトなんですけれども、そこにね、島根県のね野菜農家さんが、ね、野菜がね高騰したりね安くなったりする、理由っていうのでね、をもういくつかねもう掘り下げてね書いてくれて、まあ原因は一つだけじゃないですよ、一つだけじゃないんですけど、その記事の中でメディアのね、報道についても、取り上げていたっていうね掘り下げていたというのがあります、はい、でまあちょっとここの部分だけねもう少しね詳しくお話しますと、この野菜農家さんが掘り下げていると言及しているのが、野菜が、ね、こう高騰した時に、ね、まあ、マスメディアね、マスメディア、まあ、ナイラジオもマスメディアといえばマスメディアなんですけど、マスメディアね、野菜が高い庶民の生活がというふうに報道しますよねって言って、はい、で、その報道内容は毎度ステレオタイプでね、高いですねとか困りましたねって、猛暑の影響でしょうみたいなね、そのぐらいの説明しかしてません、はい、で実際はねこのメディアが報道するより前から前兆があってね、まあ、いろいろ動きがあるんですけれども、高くなった時だけこう高くなりましたみたいなね、まあ、そういう報道をするだけですよねっていうの、それ についてね言及してます。でそれがね、野菜がね高くなりすぎたり安く、その後ねめちゃめちゃ安くなりすぎたりする原因にもなってるんだということをね、この、野菜農家さんは言ってるわけですよ、はい、で、まあ どんな安くなりすぎるのもメディアのせいなのっていうふうな、ね、思う人もいるかもしれません。はい、でまああのね、まあ、これはねもうちょっとね詳しく説明した方がいいと思うんですけれども、まあ、これ、アグリファクトのねこの野菜農家さんの記事を読めば詳しく書かれてるんですけれども、まあナイアラジオでもね、まあ、ここでもねお話しさせていただくというと、今ちょっと例をキャベツを例にねお話ししましたけど、キャベツがね高くなりましたって1個500円になりました600円になりましたってなるじゃないですか。でそれはね、まあ、どうしてね500円600円になるかっていうと、まあ、物がねあんまり少なくなってくるとなんかもうありませんっていうわけにもいかないんで、はい、スーパーとしてもね置きませんっていうわけにもいかないんで、どうしてもいや値段がね高くてもいいから買いたいんですっていう人もねいはするんですよ。はい、全然いるんですよね。よっぽど今日はキャベツを使った何々が食べたいんだという人は ね500円でも600円でもね1000円でも買いたい人は、ね、いるんですよ。そういう状況ってありますもんね。はい、だから一応ね売りは置きはするんですよ、ね、儲けは乗せられないけど置きはして、でそれは、ね、どういうところかというと売り場の、ね、こう端っこの方の他の小さいスペースとかに、ね、1個、700円とかいう、ね、値札は貼らないかな、ね、まあ、プライスカードを置いてこう置くわけなんですよね。はい、で、ね、ここからなんです。ここからです。で、ここからね、キャベツが高いですという報道だけが、そこの部分だけが加熱すると、ね、まあ、キャベツは当然買い控えになるわけなんですよね。で買い控えになって、この後ね、買い控えになったら、なった時に、キャベツがね、もうたくさん入荷するようになりました、たくさん仕入れられるようになりましたっていう時に、売り場自体がね、また再拡大されなくなる恐れがあるんですね。はい、でそうなってしまったら売り場が狭ければね値段がこうまあまあ安くてもねもうみんな買わないんですよ。もうこれはねもうスーパーやってるとね本当にね分かるんですけど、もう売り場大事なんですよ。売り場ね目立つ売り場で広い売り場、広いっていうのはねキャベツがねこうお客さんから見て何個も見える状態ですね。はい、ね、何個も見える状態、たくさんあるなみたいな感じで、ね、売られてる売り場、それがね買い控えがねこう広がるともう大きい売り場作るのやめたみたいな感じになってね、違うのを売ろうかなってお店の人がなってしまう。でそうなってしまうと、キャベツのがものすごく市場に溢れているのに、キャベツを売る面積が少なくてキャベツがなかなか売れ、前みたいには売れませんよというふうになるんですね。でそうなったら、ね、もうとにかくね、まあ、市場でねそのまま腐ってしまうのもいけないので、そのままねもう どんどん値段をね下げるんです。そしたらいや普通そこまで下げんでも売れるでしょっていうぐらいまでどんどん値段が下がってしまうので、なのでねメディアの報道によってねこの野菜のね乱高下がね起こってしまうということがあるのではないかというのがこの野菜農家さんの指摘なんですよね。でこれはね、まあ、私もね、売り場を作ったりとかしてた人なので、なのでなんか分かります、なんか分かります。はい、まあ、これね検証して実際なんかどのぐらいの影響がありましたとかそういうのをねデータを取ったわけではないですけど、ね、なんとなくね感覚的に分かりますよ。はい、まあ、そんな感じなんでね、はい、普通の田中さんメッセージありがとうございます。はい、なんかね詳しく説明しようとしてちょっと長くなってしまいましたね。はい、すいません。もうちょっと詳しく見たいよって方はアグリファクトのこの、島根の野菜農家さんの記事を見てみてください。はい、というわけでね、今日のナイラジオ ね、 こうねテーマを言うのが、ね、遅くなってしまいましたね。はい、今日のテーマはねもう今の季節ねとっても美味しいあの野菜でいきたいと思います。今日のテーマは大根です。
農家バーナーのナイラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナイラジオ。今日のテーマは今が旬の大根ということでね、お話しさせていただきたいと思います。はい、で、まあ、大根なんですけど、大根はね当店農家バーナヤでもねもういろいろねメニューとしてね使ってます。はい、まあね結構ねもう今の季節ね大根のね千枚漬けをねお通しで出したりとかしてるんですけど、大根の千枚漬けねまあなんか、まあ、いろいろです。うちの、ね、店ではね代々のね皮とかでね香りをつけたりとかしたりね、あとはねまあ、柚子ももちろん使いますという感じでね香りをつけたり、あとはね、ちょっと珍しい品種のね、赤紫大根とかをね、まあ、これをねこう半々くらいに入れてからね色が綺麗になるようにやったりとかして、千枚漬け作ったりとかしてます。あとはね、まあ、これはね、まあ、手作り自分のところで作ってるわけじゃないんですけどね、秋田のねいぶりがっこにねクリームチーズを乗せたね、おつまみがね、まあ、結構人気メニューですね。はい、まあ、そんな感じでねやってます。はい、 で、まあ、大根ね、まあ、結構ね品種種類が多いんでね、なんでねこう色付きの大根とかね使うとね、なんかこうカラフルになったりとかね、してね綺麗ですよ。はい、ね、まあうちもね使ってるお皿がね白いんでね、なんでねこう 色付き大根とかをねこう混ぜたりとかするとね、まあ見栄え的にもねこう映えるんでね、 なんで結構ね重宝してます。はい、で大根ってね、なんかね日本の大根はね白い大根がねもうよく使われてますけどね、でもね実際はね国にもよるんでしょうけどね、国にもよるんでしょうけど、なんか海外ではねなんかこう赤とかね黄色とかがね、まあ、結構ねよく見ます。はい、味はどうなんでしょうね、まあ味は普通の大根 に似てるんでしょうけどね、まあそのね、まあ、食べたことないやつの方が多いんでね、よくわからないです。はいね、どうなんでしょうね、まあ、美味しいは美味しいと思いますけどね。はいね、まあ、何個か食べましたけどね、美味しかったです。でね、まあ、日本の、ね、大根も、ねね、もう品種改良で、ね、すごいね、もういろいろね作られてるんですけれども、まあ、私もね勉強のために、ね、何回か作ったことありますけど、ねね、やっぱりね大根品種によってね本当にね味とか全然違うなみたいな感じで思いますね。はい、でね大根の、ね、品種なんですけどね、大根の、ね、品種名が、ね、すごいんですよ。これね前ずいぶん前にね苗ラジオでね大根のテーマにねお話しさせていただいた時も話したんですけど、なんかねこう野菜の品種名ってね、なんかまあ品種改良した、まあ、メーカーさんがつけるんですけど、まあね、まあなんかねこうお花とかね、お花の品種名とかすごいねなんかこうもうなんかロマンチックでね綺麗だったりするんですよ。で果物もねすごい綺麗なんですよ。はい、でまあ野菜はねなんかね、まあ、ちょっとね なんでしょう、まあ機械的につけられるような感じもあるんですけど、大根のね品種名とかねもうすごいですもんね。大病総太りとかいうねいうのがあったりとかしてね、なかなかねなんか強そうな感じですよね。大病総太り、あ、大病ってのは病気に耐えるっていう意味ですね。耐えるね、大きな病気じゃなくて、ね、病気に耐える総太りってねいう感じでね、すげえなんて感じ思うんですけど、まあ、やっぱね大根ってね、まあ実際ねこう使う側からしてもね総太りのやつがねやっぱいいんですよね。はい、総太りってね、何でしょう、太さがねこう一定、ね、太さが一定、まあ、これはね、まあ飲食店とか、まあね、うちみたいな小さな飲食店とか だったらまだあんまり関係ないんですけど、コンビニチェーンとかのねこうがおでんとかにしたりするのはやっぱりねこう機械をねを使ってねこうやるので、なのでねなかなかね、ね太さがねこう先の方が細くなってるとかね、あと真ん中だけ太くなってるとかね、そういうものとかだとなんかね多分加工がねかなりしにくいんじゃないかなと思います。はい、そうなんですよ。で、そうそう、これね結構ね言われてるんですけれども、なんかまあ、野菜、まあ野菜はそんなまあ自分やったことないですけど、ねまあベルガモットとかね柑橘とか、まあ、そういうのでやってると、まあ、結構よく言われるのがね、なんか形がね悪いものとかね加工用にした方がいいんじゃないかみたいな感じで、ね、よく言われるんですよ。はい、でまあね加工用にすればいいじゃんみたいな感じで言われてね、で、まあ、そういうメーカーに卸せばいいっていう風にね、加工するメーカーに卸せばいいって言われるんですよ。はい、まあね見た目がいいものね、形が綺麗なものはスーパーに並んで、そして形がね悪いものね、なんか曲がった野菜とかね、そういったものは、あとなんか傷がついてるものとかは、それはなんか加工食品にするようなメーカーが買ってくれるっていうのはすごくよく言うんですよね。これね実はね結構逆なんですよ。はい、結構逆で、なんかね大手のねメーカーさんね、大手のコンビニチェーンとかそういうところはね企画にねめちゃめちゃ厳しいです。はい、めちゃめちゃ厳しいで、それどうしてかっていうと、あそこはねもうやっぱ機械でねこうバーってやるわけなんですよ。で機械でやるわけなので、なのでね、まあ、形がねまちまちだったりすると使い物にならないわけなんですよね。はい、なので、まあね、加工に回すっていうものはもう本当にね、もうちゃんとこう厳格な規格に合わせたものじゃないとなかなか厳しいというような感じです。はい、まあ、大根もそうだと思いますね。はい、なのでまあ、そういうね、なんでしょう、まあ、形が揃いやすいね、まあ、きれいな形になりやすい品種っていうのが開発されて、開発改良されて、そういうものが農家の人に選ばれやすいっていう感じになってるんじゃないかななんて思います。はい、まあ、私はね、大根を出荷するようなほどね作ってなくてね、なんか勉強のために作るみたいな感じだったんで、まだね、まあ、そこまでねガチじゃなかったですけど、やっぱガチで作ってるところはやっぱちゃんとね大きさ規格しっかり揃えてるんじゃないかなと思いますよ、まあ、じゃないかなというか、まあ、当然そうだと思います。はい、まあ、でもね 大根はね、じゃあ作ってみてね、良かったかっていうとね、あのね、良かったんですよ。でそれね、なんでかっていうとね、大根葉をね、食べられるからなんですよね。はい、大根ね、あの、まあ、種を買ってきてね、種からね、植えたんですけど、まあ、種いっぱいあるじゃないですか。でいっぱいあるんで、でまあなんでね、なんかもうね、あの大根ね、こう大きくさせる目的じゃなくてね、こうパラパラとね、もう家から近いエリアにパラパラと巻いて、でそこからね、あのもうひょろひょろって生えてきた大根葉をこう早めに収穫するわけなんですよ。はい、ね、大根のこう根っこが大きくなる前にね、もう根っこが大きくなる頃には葉っぱもね、もう大きくて硬くなっちゃってるんで、なんでもう早めにね、こう収穫して、でその葉っぱをね、刻んで油炒めしたりとかね、あと漬物にしたりとかして食べるんですけど、本当にね、それね、大根葉ってね、味があってね、あのご飯が進むんですよ。はい、すっごい美味しいです。はい、であとはね、煮ても美味しいですね。厚揚げとかね、あのお肉とかと一緒に煮ても、あの味がねしっかりしててすごい美味しいです。はい、でやっぱね、大根のね葉っぱってね、こうなかなかね、あのスーパーに売ってないんで、作る方が早いんですよね。はい、でね、結構言われるんですよ、あの大根ね、葉っぱ付きの大根とかってなんか売らないのみたいな感じで言われるんですけど、ね、あのスーパーでね、葉っぱ付きの大根をね売らない理由はね、あんまり売らない理由は、あの本当にね、たくさんあって、一つは、まずあれです、あの大根のがね、こう根っこのね、こう普通に食べる部分というか、白い部分ね、根っこの白い太い部分、あれがねすごく大きくなったものは、葉っぱもねものすごく大きくなって食べるのに向かないっていうのが一つ。はい、で、まあ、じゃあちょうどいいくらいでね、根っこの部分ももうそこまで大きくなくて、上の部分も食べられるという状態で取ればいいんじゃないのって言ったら、まあ確かにそれはその通りなんですよ。はい、で売ってたこともね、ありはしました、ありはしましたけど、葉付き大根を売ると、あ、葉付き大根があんまり流通してない理由はこうなんだなっていうのがすごいわかります。それはね、あの段ボールがめちゃめちゃ長くなるんですよ。はい、あの大根ね、あの大根 の入ってる段ボール箱、普通の段ボール箱、普通の大根の段ボール箱 の倍くらいあるんですよね。はい、ですごい長い、はい、ですごい長い箱の中に、こう、大根のね、こう葉っぱの部分はね結構スカスカになってね入ってるんで、なんでね、あのトラックにね、あの、ね、積んだらね、こう普通の大根だったらものすごいいっぱい積めるのに、なんかスカスカの、ね、箱をね乗せなければいけないっていう風になるので、なんかね、あの大量に流通させるのにね非常に向かない、輸送効率が非常に悪いってことなんです。はい、輸送効率が悪いっていうのはどういうことかっていうと、一つのトラックにあんまり乗せられないで、一つの段ボールにあんまり入らないっていうものを、をちゃんとコストを回収する値段で売るってなったら、あの、なんでしょう、量の割に結構値段が高いなみたいな感じになってしまうということなんですよね。はい、そしたらお客さんもね、じゃあもう大根葉食べたいけど、諦めるわみたいな感じになって、今の感じになってるっていう、感じです。はい、でもう一つね、あんまり売らない理由は、大根ってね、収穫したらね、当然こう根っこをね、こう地面からスポッと抜くわけですよね。そしたらこう地面からね、こういろんなものをね、吸収は当然できなくなってしまうわけなんで、こう葉っぱの部分からね、水分とかをね、葉っぱから水分はこう空気中の水分取らないんで、空気中にね、こう水分をこうどんどん出していってしまうんですね。出していってしまうとどうなるかっていうと、大根自体がね、結構ね、鮮度劣化が早くなってしまうんです。しなびやすくなってしまうんですね。はい。で、あとさらにね、こう、大根をね、大根葉を葉付きのまま売り場に置くと、肝心の、ね、葉っぱの部分がね、たちまちね、葉っぱの部分もしなしなになってしまう。で大根のね、根っこの部分ももうしなしなになってしまうというね、なんかそういうね感じになってしまうので、売り場に出してなんかお昼くらいにはね、なんかもう全体的にしなしななんてめっちゃ鮮度悪いみたいな感じに、ね、なっちゃうんですよ。だからね、なかなか難しいんです。で、あとはね、じゃあ、せめてこうしようっていうね、工夫でね、大根のね、こう、葉っぱの部分をね、こう、フィルムでね、ね、白菜カットとかをした時に、こう、巻いてあるフィルムあるじゃないですか。あれと同じようなフィルムで、こう巻いて、そして、しなびるのを防いだんですけど、そうするとね、せっかくのね、こう、葉付きのね、鮮度感がなくなってしまうということで、なかなかね、こう、どうするにも難しいっていうね、いうものなんですよ。 はい、じゃあ葉付き大根ね、もうどうすればいいのというとね、もうね、なんか道の駅とかでね、なんか農家の人がね、まあ葉付き大根なんか工夫して頑張って売ってくれるのを買うとか、あとはなんかね、農家のね、人の直売イベントとかね、まあそういうマルシェみたいなところでに持ってきてくれてたら、それやっぱ特別なんで、こうね、まあぜひね、手に取っていただきたいというふうには思うんですけどね。はい。なんですけど、そんなね、大根農家の人から聞いた話なんですけど、そうやって頑張ってね、葉付き大根、よーし、これ珍しいからみんな喜ぶだろうなーって思って、マルシェに持って行って並べてたら、大根、新鮮な大根ね、これくださいって言って買った人が、あ、そうだ、葉っぱ切ってくれますっていうことがたびたびあるっていうことで、頑張って葉付き持ってきたのにな、みたいな感じで。がっかりしてしまったみたいなね、まあ、そういう話もあります、はい、まあね、まあでもまあね、まあ、葉っぱ別に食べたくないよっていう人もね、まあ、いるわけですからね、いるわけですから、まあね、こう無理に葉っぱ食べてくださいよというわけにもいかないですね、はい、でまあね、まあ、大根のね、まあ、葉っぱの話なんですけれども、ね、まあ、大根の葉っぱね、こうよく言われてるのがね、シュウ酸がね、大量に含まれているので、なのでね、尿路結石などをね、引き起こす、原因になっているってね、それ気をつけましょうね、みたいな感じでね、こう言われてます。はい。で、まあ、ほうれん草とかでも言われてますよね。はい。で、まあ、なんで、なんかね、こう、あんまり食べない方がいいんだとかね、石ができたのはね、こう大根葉を食べたからなんだ、みたいな感じでね、もうよく言われるんですけど、実際はね、実際は、大根葉はそんな多分大量に食べないですよね、皆さんね。はい。ね。めっちゃ食べますよという人はね、もう分かりませんけど、まあ、ね、その季節にだけ、なんかね、まあちょっと楽しみで食べるくらいだと思うんで、まあ、実際ね、普通の食事は気をつけなくても、そこまで気をつけなくてもいいですよというふうなことは言われてます。はい。で、まあね、まあそういうふうにね、言われてるので、まあ、普通に食べる分にはね大丈夫じゃないかなと思います。で、まあ、どうしても気になるよって方はね、こうね、下茹でしてね、で流水にねさらしてね、流水に流して、そしてシュウ酸を、溶かして、摂取する量を減らすという、まあ、そういうのもね、まあ、手じゃないかなというふうに思います。はい。で、あとね、まあ、大根葉でね、検索するとね、まあ、残留農薬とかね、まあ、そういうふうにも言われるんですけれども、まあ、まあ、確かにね、根っこの部分にはね、農薬がね、あんまりかからないよって、葉っぱの部分にはかかるよということなんで、まあ、気持ちはね、まあ、わかるんですけれども、まあ、これもね、まあ、普通にね、まあ、気になるようでしたら、もう、しっかり洗っていただければ、基本的に大丈夫ですって、いうふうに言われています。はい。まあ、大根葉は多分洗うでしょうからね、洗うのはね、まあ、絶対した方がいいと思うんで、はい、ぜひね、まあ、そんな感じでね、まあ、ね、美味しく楽しくね、大根葉ね、食べていただければと思います。はい。私今年ね、まだ食べてないんでね、まあ、食べたいななんてのはそんな風に思います。はい。で、作っておくとね、もう結構ね、もう本当ね、もう朝ごはんとかね、ご飯のおかずにね、すごくいいですもんね、大根葉のね、炒め物、漬物ね。はい。ね、どこにあるかなね、ちょっと探してみたいと思います。はい。まあ、そんな感じでね、ナヤラジオね、やってきたんですけれども、はい。ね、そろそろお別れの時間になってきました。あ、そうだですね。毎週恒例のあれ言うの忘れてましたね。大根のね、原産地はどこってやつ。はい。原産地ね、大根の場合はね、あんまりはっきりしてないらしいんです。地中海付近なんじゃないかっていう人もと、あと中央アジア付近なんじゃないかっていう人もいます。はい。でもね、多分ね、なんかめちゃめちゃ考察しやすい、野菜というか植物なんで、なんかそういうものはね、こうはっきりね、これがね、大元なんですっていうのが言いにくいんじゃないかなと思うんですよね。はい。なんでね、まあ、その辺だけど、よくわかってませんっていうことです。ということですね。はい。というわけでね、今日はね、大根についてお話しできましたけれども、お別れの時間になってきました。はい。今日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。ご案内は、農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は、人気アイドルグループ、ミルクセーキによります、ミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週、この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta